本日ここに令和4年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、6月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに、去る7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙長崎県選挙区において、前長崎県議会議員の山本圭介氏が見事ご当選されました。3期12年にわたる県議会議員の経験と卓越した政治手腕が県民皆様に高く評価されたものであり、心からお祝い申し上げます。本市出身の国会議員の誕生は、1917年から1942年まで8期25年間衆議院議員を務められた牧山光三氏以来、実に80年ぶりのことであり、故郷を愛する揺るぎない信念のもと、離島振興をはじめさらなる郷土発展、日本発展の繁栄のためご尽力賜りますようお願い申し上げる次第であります。また同日執行の長崎県議会議員補欠選挙において、前市議会議員の宇瀬和弘様氏が見事ご当選されました。心からお喜び申し上げますとともに、今後とも本市をはじめさらなる県政の発展にご尽力賜りますようお願い申し上げる次第であります。さて、新型コロナウイルス感染症について、感染の第7波が続く中、帰省や旅行等で人の移動が活発となり、1日あたり新規感染者数は8月19日に全国で26万人を超え過去最多となり、長崎県においても同日4610名と過去最多を更新いたしました。本市においては、感染者が初めて確認された令和2年3月14日以降、本年7月末までの約2年4ヶ月間で1088名の感染者が確認されましたが、8月に入り感染が急拡大し、わずか1ヶ月で1406名の感染者が確認され、これまでの累計は2577名となり、人口の1割を超えております。このような状況の中、長崎県では県民の利便性を高めるため、9月2日から症状がある方への抗原検査キットの郵送配信を開始し、自己検査の結果陽性であった場合、ご自身で陽性判断センターに連絡することで、医療機関を受診することなく速やかな療養が可能となりました。また医療の逼迫を回避するため、9月9日以降全数把握が見直される予定であり、発生届の対象を高齢者やコロナ治療薬の投与者等に限定することとされます。これらの見直しにより、県全体における年代ごとの感染者数の発表はこれまで通り毎日公表されますが、各市町については、発生届が提出された感染者数の公表に限定されるため、これまでのようにその日に確認された市全体の感染者数のお知らせは困難になると思われます。本市においては、壱岐振興局及び壱岐保健所と連携を図り、感染動向を把握し、感染者数等の公表に努めてまいりますが、今後は長崎県の公表に合わせて市ケーブルテレビ及び市ホームページ等で公表することといたします。市民皆様にはご理解賜りますとともに、引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。次に、平成21年、平成27年に続き、壱岐市開催としては今回で3回目となる第131回長崎県市長会議が去る8月19日、壱岐の島ホールで開催されました。当日は市議会のため欠席された雲仙市を除く12市の市長が出席し、国県への提言議案の審議並びに共通する課題等について議論を吹き込みました。議案審議の後、環境省による講演及び意見交換が行われ、その後の行政視察では、本市の先進的な取り組み事例として壱岐テレワークセンター及び民間のテレワーク施設のモデル事例として、足ベリビングを紹介いたしました。壱岐テレワークセンターでは、富士フィルムビジネスイノベーション退社後、本年7月に本市が任用した高下徳弘地域プロダクトマネージャーから、また足ベリビングでは、本市の地域活性化企業人として令和2年4月から株式会社リクルートにより出向の中村俊介氏から、本市との連携により進めている取り組み事例等についてご説明申し上げました。 県内市長からは大変参考になった、改めて視察に訪れたいなどありがたいお言葉をいただき、有意義な意見交換ができたところであります。今後とも人口減少問題をはじめ、各市に共通する課題等について県市長会及び各市との連携を図り取り組んでまいります。次に、7月24日今年度第1回目の生きな未来づくりプロジェクト SDGs 対話会を壱岐島ホールで開催し、44名に参加いただきました。壱岐高校ヒューマンハート部探究チームの生徒が地域の皆様へのインタビューして発見した壱岐の魅力や、そこから考えた未来へのアイデアについて、また壱岐商業高校の生徒が福岡大学商学部飛田ゼミと活動している企業体験プロジェクトの活動内容についてそれぞれ発表いたしました。対話会では学生と大人が世代を問わず活発な意見等を交わされ、未来に向けた前向きな対話の場となったところであります。また8月4日には千葉大学倉坂秀文教授が開発された地域の未来を予測する未来カルテを活用した未来ワークショップ in 壱岐を開催し、市職員と大学生10名の総勢40名で客観的なデータによる2050年の未来予測をもとに、今必要な政策を考える職員研修を開催し、職員力向上に努めたところであります。今後も対話会を中心に、さまざまな機会を通して市民皆様一人一人の作りたい壱岐の未来に耳を傾け、アイデアの実現に向けて積極的に競争の取り組みを進めてまいります。次に、去る8月23日令和4年度壱岐市国境移動新法協議会総会及び壱岐市国境移動新法制定民間会議並びに空港整備促進規制会を総会が開催されました。有人国境移動法の生みの親である谷川弥一衆議院議員をはじめ、山本圭介参議院議員、宅島俊和県議会議員、宇瀬和弘県議会議員及び市議会議員の皆様にも来賓としてご臨席いただく中、有人国境移動法の期限延長に向け市民一体となり全力で取り組んでいくこと、また空港の整備等について引き続き積極的に要望等を行い、航空路の維持存続及び地域振興のために全力で取り組むことが決議文として採択されました。平成29年4月1日に施行された有人国境移動法は、令和9年3月31日までの10年間の時限立法となっており、今年度で6年目を迎えております。本法による地域社会維持推進交付金はこの5年間で約21億円となり、本市の積年の懸案でありました航路・航空路運賃の低廉化をはじめ、輸送コスト支援、雇用機会の拡充、滞在型観光の促進等に活用されており、本市における経済振興、市民生活に直結した極めて重要な法律であります。今後も引き続き官民一体となって、有人国境移動法の改正延長及び空港の整備の実現に向けのため最大限の活動を行ってまいります。次に、本市の政策顧問である松田智夫氏が提唱されている逆算金交代構想は、首都圏などの大都市の企業社員が期間限定かつ交代制で地方に勤務することで、働き方改革としと地方活性化の同時実現を目指すという考え方であります。先般7月1日から3日までの工程で、東京をはじめとした都市部の企業等から参加者及び関係者15名が来党され、本市においてトライアル逆算金交代が実践されました。参加者の皆様は、本市の市民団体、企業家、生きな未来研究所研究員等との意見交換を経て、最終的には参加者一人一人が失礼しました最終日には参加者一人一人から人口減少、空き家対策、観光振興、 SDGs の取り組み、ふるさと納税の推進など、本市の問題解決に向けたご提案をいただいたところであります。本事業で来党された皆さんも含め、今後も関係人口創出及び企業との連携による地方創生の取り組みを進めてまいります。次に、去る7月17日姉妹都市である長野県諏訪市との交流事業の一環として、実行委員会主催により壱岐市御柱祭りが開催されました。同御柱祭りは寅年と猿年に開催されることになっており、旧勝本町において 平成10年開催をはじめとして、合併後の歴史において平成16年、22年、28年と6年ごとに開催され、今回で第5回を迎えました。これまで御柱を勝本校において海引きを行った後、小中学生を含めた市民皆様による里引きを城山公園まで実施しておりましたが、コロナ禍を受け今回は海引き及び里引きを行わず、規模を縮小した形で開催されました。式典には壱岐市に御柱を送る会会長金子ゆかり諏訪市長をはじめ22名の諏訪市の皆様にご来場いただき、総勢約150名が出席される中、厳粛かつ盛大に執り行われました。今回の御柱祭りを機に、これまで築かれてきた諏訪市と壱岐市の友好の絆がさらに深まったものと考えており、今後の一層の交流に期待しております。次に3年ぶりの開催となる離島球児の夢舞台、国土交通大臣杯第13回全国離島交流中学生野球大会、通称離島甲子園が、去る8月22日から25日まで、全国の離島から22チームの参加を得て、新潟県佐渡市で開催されました。壱岐市選抜チームは、1回戦で地元の佐渡市中学校3年生選抜と対戦し、惜しくも僅差で敗れてしまいましたが、翌日行われた交流戦では、薩摩仙台市の古式島選抜に勝利をされました。選手皆さんはチームの仲間や全国の離島から参加した選手皆さんとのさまざまな交流を通じて、大変貴重な経験をすることができたものと考えており、今後ますますの活躍を期待しております。次に、企業版ふるさと納税制度は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して、企業が寄付を行った場合に税制上の優遇措置が受けられる制度で、本市においては第3次壱岐市総合計画に掲げた各種事業が寄付の対象となります。この度、本市の企業版ふるさと納税として、昨年度に引き続き芦部町出身の万谷忠氏が代表取締役を務めておられる株式会社ファウンテック様から、3年ぶりの開催となる壱岐ウルトラマラソン2022の大会運営に対し、1000万円のご寄付をいただきました。万谷様は東京壱岐雪中会の前会長として、また現在も名誉会長として、壱岐市発展のためにご尽力賜っているところであり、ふるさと壱岐に思いを深く寄せられ、これまで多くのご支援、ご協力を賜っております。今回のご寄付も、壱岐市のためにという強い思いの中で賜ったご行為であり、心からお礼と感謝を申し上げる次第であります。次に、交流人口の拡大について申し上げます。まず、観光振興について、新型コロナウイルス感染症の発生から3年目を迎え、コロナ禍以降初めてとなる行動制限のないゴールデンウィーク、壱岐サイクルフェスティバル開催など、観光需要回復の兆しが見え始め、7、8月期の活況を期待しておりましたが、第7波 の感染拡大を受け、観光刺激策である県民割の対象地域の全国拡大が延期されるなど、観光需要は昨年よりも回復してはいるものの、依然として厳しい状況にあります。このような中、スポーツ合宿においては、8月末までに65団体、1361人の申請があり、すでに令和3年度実績の1266人を超え、大きな経済効果を生み出しております。引き続き、島内スポーツ団体等との連携した大会開催及び、誘客促進に積極的に取り組んではいます。また本市独自の観光需要喚起対策として実施するプレミアム付き宿泊券発行事業については、新型コロナウイルス感染症の状況や国の全国旅行支援の再開時期等を踏まえ、開始時期を検討しておりましたが、閑散期に入る10月以降の観光需要の喚起を図る必要がある、あると判断し、10月1日から実施することといたします。さらに、9月23日の西九州新幹線の開業に合わせ、10月から実施される JR グループと佐賀・長崎両県の大型観光キャンペーン、佐賀・長崎デスティネーションキャンペーンや、壱岐市観光連盟との連携により、効果的な誘客に努め、観光需要の早期回復を目指してまいります。神々の島、 壱岐ウルトラマラソン2022の申し込みは7月31日に募集を締め切り、北は北海道から南は鹿児島県まで33都道府県から100キロメートル363人、50キロメートル235人、計598人の方からエントリーをいただきました。全国的にスポーツイベントではコロナ禍前の大会との比較が 70% 以下のエントリー状況であると言われている中において、今回前回比 86% の申し込みであったことは、これまでの本大会における市民皆様のご協力や温かいご声援等のおもてなしによる大会運営の成果であると考えております。今後は市全体で大会を盛り上げるために、全大会同様小学生の皆さんには参加選手への手紙と応援のぶりの制作を、中学生高校生の皆さんには当日の給水所等の運営にご協力いただき、合わせて選手の激励を図っていただくようにいたしております。またすでに述べました株式会社ファンテック様をはじめ、多くの企業様からのご協賛をいただき、さまざまな面でご支援をいただいております。本大会は壱岐全島を舞台とした一大イベントであり、感染防止対策を徹底した上で大会成功に向け万全の準備を進めておりますので、市民皆様をはじめ関係機関団体の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。現在訪日外国人の受け入れについては、水際規制の緩和と徐々に誘客への動きまで始めており、来年には本市誘客の玄関口である福岡市において第19回世界水泳選手権福岡大会が開催されるなど、インバウンド推進の機会と捉えております。本市においても国際感覚の醸成や異文化の価値観を認め合う開かれた地域社会づくりを推進するため、8月26日から国際交流員として3人目となるアメリカ出身のメアリー・キャサリンさんを配置いたしております。今後海外からの訪問客対応を含めはじめ、イベント等での通訳翻訳、学校及び市民皆様を対象とした異文化理解を目的とする出前講座の実施、外国人観光客の誘客に関する業務など、本市の国際交流及びインバウンド推進に向けた幅広い活動を期待いたしております。次に産業の振興について申し上げます。まず農業の振興について、本年は7月18日及び8月12日に集中豪雨があったものの、それ以外はまとまった降雨がなく、異常な寒天が続いていたことから、水不足による農作物への被害拡大を防止するため灌漑応急対策の支援を行ったところでありますが、要望の取りまとめを行った結果、規定予算を上回る要望があったため、追加で所要の予算を計上しております。早期水筒については、水不足によるもみ数の減少やもみの充実不足による減収及び品質低下が懸念されております。また普通期水筒については、一部運河等の病害虫が発生する恐れがありますので、引き続き適切な栽培管理が必要となっております。ハタバコについては、移植後以降日照時間に恵まれ、順調に生育が推移したため、昨年度の単収265キロを大きく上回る単収290キロが見込まれております。肉用魚については、新型コロナウイルス感染拡大や国際情勢の影響を受けて原材料の価格が高騰し、特に肥育農家の経営を圧迫している状況になります。このような中、8月に開催された甲子市では、前回の平均価格と比較し 98.4%、 約1万円安の63万2千円となり、下落傾向の中で何とか踏みとどまった状況となっております。本年鹿児島県で開催されます第12回全国和牛能力共進会の長崎県代表牛選考会が7月7日に平戸市で開催されました。種牛の部においては、壱岐地区から第3区に田川地区の田中光猿様の加納号が長崎県代表牛として選考されました。また8月10日に長崎市で開催された肉牛の部において、第6区と第8区に柳田地区の山本光俊様、第7区に壱岐市農業育センター様の出品牛が選ばれ、 長崎県代表肉牛の7頭のうち3頭が壱岐市から選考されております。選考された出品者の皆様に心からお祝い申し上げますとともに、10月6日からの鹿児島県での全国和牛の巨進会において壱岐牛の名声を全国に高める結果となりますよう期待しております。次に、本年4月から7月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は816トン、17.2% 減、漁獲高は8億2800万円、2.4% 増と、漁獲量は減少しておりますが、一方で漁獲高は増加しております。これは、剣先イカ漁が好調で、単価が良かったことが原因になりますが、他の魚類については、漁獲量も減少し、漁価についても新型コロナウイルス感染症の影響を受け、低迷が続いております。また、市内5漁協の正規組合員数は、令和3年度末で昨年から31人減の772人となっており、漁価及び漁協の経営は大変厳しい状況が続いております。今後も引き続き、漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図りながら、各種施策に積極的に取り組んでまいります。芦辺漁港整備については、ターミナルビル一元化に伴う駐車場等の再編整備のための意見聴取並びに整備方針の検討を行うことを目的とした芦辺港ターミナル周辺整備検討委員会を6月28日に設置いたしました。本委員会は本年11月末までに4回開催する予定であり、委員皆様から様々なご意見、ご提案をお聞きすることにより、より良い整備方針の策定につなげてまいります。引導事項整備については、長崎県において、令和4年度新規事業として採択され、推進確保のための岸壁改良及び白地新設に係る調査費が予算化されております。次に、市民関係でございますが、まず、マイナンバーカードの普及促進について、国はマイナンバーカードについて、令和4年度末までにほぼ全国民に行き渡ることを目指すとともに、消費活性化策の一つとして、マイナンバーカードを活用したマイナポイント事業による普及促進に取り組んでおりますが、8月7日現在の交付率は、長崎県全体で 44.6%、本市は 49.2% であります。本市の申請促進策といたしましては、広報誌、自治公民館への回覧等による広報の強化、写真無料撮影サービス、9月中の毎週木曜日の平日時間外窓口の開設、来年3月まで月2回の休日臨時窓口の開設による交付率の向上等に取り組んでおり、今後は出張申請等も計画いたしております。また国は各自治体のマイナンバーカード交付率を普通交付税に反映させる考えを示しており、普及率の向上が本市の財源確保に直接つながることにもなりますので、市民皆様には早期の取得にご協力賜りますようお願いいたします。次に、全国的にオミクロン株の感染が拡大する中、市内でも多くの新型コロナウイルス感染者が確認され、医療の逼迫や高齢者サービスへの影響が懸念されております。このような中、国はオミクロン株対応ワクチンによる追加接種を特例臨時接種として位置づけ、開始に向けた準備を早期に進めるよう自治体へ求めています。本市においても壱岐医師会と相談の上、ワクチンの供給が確定次第、早期に接種が開始できるよう準備に取り掛かっており、今回所要の予算を計上いたしております。また対象者については、現時点において 1、2回目である初回接種を完了した全ての方となっておりますが、今後のオミクロン株対応ワクチンの国からの供給状況を勘案しながらお知らせしていく予定といたしております。また市内福祉施設、介護保険事業所において新型コロナウイルス感染症が発生した際に、施設等で職員が感染あるいは濃厚接触者となった場合、サービスを継続するための職員が不足することが見込まれております。また、居宅系サービスでは、代替サービスの提供を行う事業所の確保が課題となります。こうした事態に備え、市ではあらかじめ 相互支援が可能な協力施設等のネットワークを構築し、いざという時に市と市内福祉施設、介護保険事業所等が連携し、職員を応援派遣する取り組みを本年度から開始いたしました。感染者発生施設への職員応援派遣のほか、在宅で介護していた家族が新型コロナウイルスに感染したことにより、介護者が不在となった場合の在宅高齢者への居宅系サービスの提供にも対応いたします。これまでに22の福祉施設及び事業所、並びに108名の派遣可能職員のご登録をいただいたところであり、感染状況が見通せない中、福祉、介護サービスを途切れなく提供していくためにも、市内事業者皆様と市が一丸となって、地域で支え合うネットワークの体制づくりに努めてまいります。次に、6月14日に発生した、壱岐市クリーンセンターのマテリアルリサイクル推進施設内の火災について、市民皆様にご心配とご不安をおかけしたことを改めて深くお詫びを申し上げます。このことについては消防署と警察署が合同で火災の原因調査を行いましたが、原因の特定には至りませんでした。市としましては市民皆様に対し、これまで以上に分別を徹底していただくために、自治公民館の回覧等で注意喚起を行うとともに、壱岐市クリーンセンター及び壱岐市環境管理組合の職員に対しても、受け入れた爆発性、引火性のある廃棄物の分別徹底、年2回の消防訓練の指導を指示し、再発防止に向けて全力で取り組んでいるところであります。また、地元の住吉地区振興協議会に対しても、火災の経過報告会を開催し、お詫びを申し上げ、経過及び再発防止策をご説明申し上げた上で、火災現場についてもご確認いただき、ご理解いただいたところであります。施設の復旧については、復旧工事に必要な機器の半導体の供給不足が長期化しており、その他の部品の品薄状態についても、明確な解消見込みが見通せないため、今年度中の納品が難しい状況ではありますが、早期の復旧に向け、今回、所要の予算を計上いたしております。次に、中学生の活躍について申し上げます。7月23日から26日かけて、長崎県中学校総合体育大会が開催され、予選を勝ち抜いた本市各中学校のチーム選手が素晴らしい活躍を見せてくれました。勝本中学校の野球部及びソフトボール部がそれぞれ優勝、相撲で芦部中学校が準優勝、伊佐中学校が4位、個人の部では陸上競技の2年男子100メートルの部で、郷浦中学校の福原優吾さんが優勝、剣道で石田中学校の高田優里さんが第3位という輝かしい成績を残し、九州大会への出場権を獲得いたしました。8月3日から10日にかけて、九州各県で開催された九州大会では、勝本中学校野球部が第3位となり、野球競技では初となる全国大会への出場権を獲得いたしました。また、勝本中学校のソフトボール部がベスト8、郷浦中学校の福原優吾さんが100メートル決勝で第8位となるなど、長崎県代表としてその力を存分に発揮してくれました。勝本中学校野球部は、8月18日から22日にかけて、北海道札幌市で開催された全国中学校体育大会に九州ブロック代表として出場し、1回戦で東北ブロック代表の宮城県のチームに3対1で勝利し、2回戦の北信越ブロック代表の富山県のチームに延長タイブレークの末、0対1で惜敗しましたが、ベスト16という素晴らしい成績を収めました。またこの他にも、8月4日から7日にかけて長崎市で開催された第51回長崎県少年野球選手権大会に出場した郷浦中学校野球部が優勝、6月に大村市で開催された第8回全九州中学生男子ソフトボール大会長崎県予選大会において、クラブチームの壱岐ブレイブスが準優勝し、九州大会に出場しております。この度の中学生の活躍を大変嬉しく、頼もしく思いますとともに、壱岐市の子どもたちのさらなる活躍を期待しております。次に、防災、消防、救急について申し上げます。まず防災対策についてでございますが、 昨日9月6日午前6時ごろ最接近した台風11号は、壱岐空港で午前5時で5時1分に最大風速35メートルを記録いたしました。市民皆様の安全を確保するため、9月5日午後1時に警戒レベル3高齢者避難を、同日午後7時55分には警戒レベル4避難指示を発令したところであり、17の避難所を開設し、最大で208世帯338名の方が避難されました。被害の状況については現在調査中ですが、幸いにして人的被害の報告はございません。今後も関係機関と連携を図り、市民皆様の安全安心を最優先に災害対策に万全を期してまいりますので、市民皆様には早めの警戒や日頃の備えなど防災意識の向上にご理解とご協力をお願いいたします。次に消防救急についてでございますが、熱中症については今年に入り8月末までに27名の方を救急搬送いたしております。今後残暑が厳しくなることも予想されますので、市民皆様にはこまめな水分補給を行っていただき、室内においてはエアコンや扇風機等を有効に使用し、体調管理に十分注意されますようお願いいたします。また全国各地において新型コロナウイルス感染症第7波が急速に拡大しており、壱岐島内においても今年に入り8月末までに疑似症例を含めて136名の方を救急搬送いたしております。市民皆様には引き続き感染予防の徹底をお願いいたしますとともに、119番通報の際には新型コロナウイルスに関する情報を一人一人に聴取しておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した令和4年度補正予算の概要は、一般会計補正額2億4224万2000円各特別会計の補正総額8111万1000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は3億2335万3000円となります。なお現計予算と合算した本年度の一般会計予算は237億3551万6000円で、特別会計については85億492万6000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、令和3年度各出資法人の経営状況に係る報告5件、令和3年度財政健全化判断過失等の報告1件、条例の制定一部改正に係る案件4件、予算案件7件、令和3年度各会計決算認定8件であります。何卒慎重にご審議いただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、6月会議以降の市政の重要事項、市政等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し、今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりそうでありますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。